2024年3月も下旬となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。北海道もですね、少しずつ暖かくなってはきているんですけども、それでもね、まだ朝家を出るとですね、あれ、また新しく雪が積もってるなとかね、そういう日もあったりしてですね、まさに三寒四温で春めいてきている、そんな日々でございますけども、福場です。最近の活動といたしましてはですね、執筆関係が多かったんですが、社会福祉法人大雲会、桜の雲の会と書いて大雲会さんがですね、発刊した書籍、コロナ禍での視覚障害者、これにですね、原稿を書かせていただきました。この本は現在無料配布中ということですので、ご興味のある方は大雲会さんのホームページをチェックしてみてください。また僕が所属しております視覚障害を持つ医療従事者の会ゆいまわる、ここのね、ドクターが持ち回りで書いております展示毎日に連載中のエッセイ、ゆいまわるの心だより、これの第60回目をですね、担当させていただきました。60回ってことは丸5年もやったわけですね、来月号に載りますのでよろしくお願いします。またですね、2022年にですね、僕が働いている病院の10周年を記念してですね、発刊された書籍、心ばかりの医療ですが、これがなんとこの度ですね、サピエ図書になりました。目が不自由な方でも音声でね、聞けるサピエ図書にね、このマニアックな本がなったということでですね、これは心の医療に携わるスタッフが、素直な思いを綴ったエッセイ集ですので、興味のある方は読んでみてくださいと。そういうね、真面目な執筆活動もしておる一方で大好きな推理小説も書いているわけで、先月このホームページにですね、刑事快感の新作ヒーローの上洛、ついに乗りました。ありがとうございます、ありがとうございますねえ、去年京都に行った経験を生かしてですね、京都を舞台に2時間サスペンスみたいな話をちょっと考えてみたんですけども、お楽しみいただけたら、嬉しいです、ただね、ちょっと誤植があったぞという、早速読んでくださった方からご指摘をもらいまして、そうなんですよね、こう目を使わずにこう音声ソフトでね、パソコンで打っているとやっぱりね、焦っちゃうと漢字ミスの誤植が、いや、言い訳にしちゃダメなんですけどね、ある程度は見過ごすんですが、今回ね、メインヒロインのこうヤヒロさんのですね、ヒロの字が時々間違ってるという指摘を受けまして、さすがにヒロインの名前がね、間違ってちゃまずいので、ちょっと近々修正作業しようかなと思っております。そんな日々です。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオ、第27回、アワードスペシャル。この番組は、ただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、この3月はね、大きなことが2つありました。まず1つ目は、3月10日にですね、僕が所属している公益社団法人ネクストビジョン主催のイベント、 ICE ワーキングアワーズ2024の授賞式がですね、東京で行われたので、行ってきました。ネクストビジョンは視覚障害の方の、ね、支援をいろんな角度からやってる団体なんですが、このワーキングアワードというイベントは、コンテストなんですけど、どんなことを募集してるかというと、2つの部門に分かれてまして、1つは事例部門で、実際に目が不自由だけど私はこうやって働いてますっていうね、そういう事例を募集する事例部門、あともう1つがアイデア部門、視覚障害をこういうふうに活用したら働けるぞとか、こういうね、機器があったら働きやすくなるぞとか、そういうアイデアを募集するアイデア部門です。ね、この、授賞式がですね、例年は神戸のですね、神戸アイセンターの中にあるビジョンパークという会場で行われてたんですけども、今回はですね、東京のダイアログ・ダイバーシティ・ミュージアム・対話の森っていう、なんか難しいね、名前のとこであったんですよ。というのもですね、今回のコンセプトは真っ暗闇での授賞式ということで、本当も光が一切差さないですね、暗闇の空間の中で授賞式をやったんですね。 まず開会式はまあ普通に明るい会場でやったんですけど、その後みんなで授賞式会場に移るんですが、まあ、受賞者もですね、審査員もですね、もう電車ごっこみたいに前の人の肩に手を置いて一列になってこう歩いていくわけですね、暗闇の中へ。でも真っ暗闇ですよ。もう天井の高さも部屋の広さもわからない空間に並べられた椅子にひとまず座りまして、でも、まあ、受賞者と審査員が向かい合う形で一応座ってるんで見えないですけどねそして司会者の方の、合図でこう式が始まると。で、受賞者が前に出て、でその担当の審査員も前に出て、そして手探りでそこに置いてある表彰状を手に取っておめでとうって言って渡して、で受賞者と審査員がまあこうコメントを一言ずつ言うと、まあ、流れとしては普通なんですけども、これを完全な暗闇でやってるっていうのがまあ今回のまあ醍醐味ですよね。もう手探り状態でございましたけど、まあ視覚障害の、ね、方の状況をまあ体験しようっていう意味もあったんでしょうけど、まあ、実際ねやってみた感想としては、そうね、やっぱり人間っていうのはもう視覚を遮断されるとこんなに戸惑うのか、うろたえるのかっていう感じですよね。やっぱり真っ暗闇になるとみんなね、もう歩くのも恐ろ恐ろになるし、もうちょっと人に触れたり壁に触れたりするとわーって なっちゃうんですねねえ、まあ、そんな中平然としていたのは、まあ、視覚障害の当事者で、まあ、僕もそうですけど受賞者の中にもね、審査員の中にも、視覚障害の当事者が何人かいらっしゃったので、もうその人たちはね、もういつもと何も変わんないから全然普通に歩けるんですけど、ね、普段視覚に頼ってる人はもう動揺しまくりでしたね。まあ、なんかそういうお互いをね、こう理解するっていうのはすごく、有意義だったかなと思うし、ただやっぱりこうスマホとかね、一切光を放つものは持ち込み禁止だったので、やっぱり時間の感覚が分かんないから、やっぱりどんどん押していくわけですよね。だからまあ、後半はですね、ちょっと司会者の方が、ちょっとだいぶ押してるので皆さん巻き巻きでお願いしますっていう風になっちゃって、かなり慌ただしい後半だったんですが、まあそういうドタバタも含めて、今回のまあイベントの味わいなんだろうなとは思ったんですがね。だから後半のアイデア部門の受賞はかなりね、大忙しで、僕も用意してたコメントがあったんですけども、1分で用意してたんですけども10秒ぐらいになっちゃったのでほとんど言えなかったんですけど、なのでここでちょっとね、お伝えしたいなと思うんですが、僕がね担当をしたのは3人いたんです、受賞者3人、で1人目の方はですね、こう味覚味に注目したねアイデアで、視覚障害者がこう味に関連したなんか仕事をしたらいいんじゃないかと。確かにね、人間って五感がありますよね。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、そして触覚と。ただやっぱり情報の9割は視覚と言われるように、やっぱりね、視覚がだいぶ出しゃばってるわけですよ。だからまあ逆に視覚を奪われると、だから今回の暗闇みたいにみんな混乱するんだけども、だから料理もやっぱりこう見た目でね、味わってる部分が結構大きい。まあ、それも大事なんだけども。本当に味っていうことになると、もう視覚がないね、目が不自由な方がこう味を感じ取ってね、一押しの店とかね、確かに説得力あるなという気がしたんですよね。目が不自由な方のグルメリポート集とかね、読んでみたいですけどもね。またこう味覚という一つの感覚に集中してじっくり味わう、まあ、これは心を落ち着ける、ね、心の医療で行われるマインドフルネスの手法にもなんかつながる気がしてですね、そういう意味でもなんか非常に興味深いアイデアだったので一票入れさせていただきました。受賞おめでとうございます。あと残りの2人はですね、嗅覚、匂いに注目したアイデアを2人とも出してらっしゃって、1人目の方は全盲の調香師さんがいたらいいんじゃないか、調香師、香水を作る調香師さんですね。で、確かにね、調香師さんでちょっと魔法使いみたいなところがあって、それこそね、森の香りのこう香水の瓶を開けるとふわーっと匂いが広がって、なんか森にいるみたいな感覚になったりするんですよね。そういう調香師さん、視覚障害だからやっぱり匂いにすごく敏感なんじゃないかと。で、また匂いというのは人間の記憶とか感情にすごくつながりやすくてですね、 実際医療の現場でも言葉とか画像ではね記憶を思い出せなかった認知症の方が匂いで思い出せたっていう事例は実際あるそうです、うん。まあ、この匂いでね感情とか記憶が蘇るのをプルースト効果って言うんだけども、だからねそういう聴講師さんがいれば、例えばそうだな、こう体が不自由な方がね行ってみたい遠い国のね海の香りを再現して届けてあげるとか、あるいはその人が幸せな時代を過ごしたね懐かしいふるさとの匂いを作って届けてあげるとかできたらね、すごい素敵だなと思って、小説が一本書けそうですけどなんかね、うん、そういうすごくなく素敵な気がして一票入れさせていただきました。受賞おめでとうございます。あともう一人の方も匂いに着目してて、この方はこう香水をですね、こうあの場所に適したこう匂いというのを視覚障害の方ならこう作り出せる、選べるんじゃないかみたいなアイデアで、うん、確かにねこう目が不自由な人間にとって匂いって大事なランドマークなんですよね。僕も道に迷った時に、あれどこにいるんだろうってなった時に匂いでこう分かることって結構多いですし、またあの廊下で一瞬ねすれ違って声かけられた人が、あれ今の誰だったんだろうと思った時にコロンの香りで、ああの人かってこと結構あるので、うん、まあ、今回のね暗闇の中においてもそうですけど、結構ね匂いというのはこう頼もしい道しるべなんですよね、うん。なのでなんかそういうアイデアでね、あこれもいいなと思ってね一票入れさせていただきました。受賞おめでとうございます。まあ、それ以外にもねあのたくさんいろんなアイデアが出ました。まあ、こういうふうにこうあの一見障害に思えるものも活用の仕方によっては力になる、強みになる、まあ、これをバリアバリュー、障害の価値というんですが、他にもねこうたくさんバリアバリュー、そんなアイデアや事例部門たくさん受賞されてますので、ご興味のある方はあのネクストビジョンのホームページの方チェックしてみてくださいね。うん、でも本当今回の暗闇のイベントやりながら思ったのは、これもしこの中にですねやっぱり悪いことする輩というのは、ね、闇に紛れるって言いますけども、この暗闇の中にですねもう泥棒とかですね痴漢がいたらこれ大変なんだけども、でもそんなことはなくですね、みんなで楽しく終わったわけで、そう考えるとねやっぱり視覚障害者というのは人を疑うことよりもやっぱ信じることに重きを置いてそういう心を持っている、なんかそれもきっとバリアバリューなんだろうななんてことをねちょっと思ったりもしたわけです、うん。またねこのイベントもう今回で8回目で、審査員するのも5回目ぐらいなんですが、毎年ね審査しながらなんか勇気をもらうと言いますか、元気をもらうと言いますか、まあ、視覚障害に限らずですけど、いろんな事情でね毎朝学校に行くのが辛いとか仕事に行くのがもう大変だっていう方いっぱいいると思うんですよ。玄関に立って、ああ無理だとか、うん、いやどうしようってなってる方いっぱいいる。視覚障害者ももちろんそうです、僕もそうです、やっぱりね、うん、やっぱり気合を入れないと出勤できない朝があるんだけども、でもそこをね勇気を出してこう出勤してる人たちがこの世の中にはいっぱいいるんだろうなと思えると、なんかすごくねそういう人たちにエールを送りたくなるし、うん、それは見えない誰も知らない戦いだけども、そういう戦ってる人がいるっていうことをね自分もちゃんと認識して自分も頑張らねばと思えたりするので、本当ね毎年この審査の仕事はなんか幸福な仕事をさせてもらってるなというふうにね思うわけです。じゃあここでですね、そんなあのネクストビジョンの IC ワーキングアワーズをですねテーマにして作った曲、もう何年か前に作った曲ですけども、聴いていただきたいと思います。玄関のアワード。
毎朝こんなにこんなに重たい い朝こんなに、こんなに分厚い玄関のドア、外の世界に僕の居場所などあるのかな。そんなこんなに、こんなに重たい玄関のドア、うずくまりたいよ、それでもえいやと家を出る。そんなあなたの
玄関のアワード聞いていただきました。このイベントがね末永く続いていけばいいなと思っております。でもう一個ですね、今月は大きなことがあって、3月のですね8日にですね、北海道にあの北海道 NHK 北海道さんのですね番組の北海道道というのでですね特集していただきました。ありがとうございました。というのもですね、昨年の8月にですね、ちょっとのおはよう北海道というね、ニュース番組の、ワンコーナーでちょこっとだけこう、テレビに出していただいたんですが、その時のですね、ディレクターさんからもう一回しっかりやりませんかというふうに言っていただいたんですよね。その時はね、短いコーナーなんですが、今回は30分番組でということで、正直ね、何かを成し遂げてるわけでもないし、またあの時以上の何かが自分にもあるとも思えないのでね、ちょっと最初は消極的だったんですが、打ち合わせしてる中でですね、やっぱり心の医療で精神科医っていうのは、やっぱり冷静に患者さんを見極めなくちゃいけない、見定めなくちゃいけないところがあるから、やっぱりこうちゃんと一線を引く、境界を保つってやっぱり大事なんです。だから一緒に笑ってたりしても、どっかで冷静に患者さんと距離を置いてる、これがちょっと寂しくもあるんですよみたいな話をした時にですね、ディレクターさんがですね、でもだからこそこう今患者さんと同じ町に暮らしてらっしゃるんじゃないですかっていうふうに言ってくださって、そんなふうにね考えたことなかったんだけどもね、気づけばもうね北海道に来ても18年目に入ってるわけ で、確かにねこの町のおかげで自分は仕事ができてるわけだし、患者さんもねスタッフの多くはやっぱりこの町の住民でね、なんかその精神科でね置かなくちゃいけない一線でも同じ町で暮らすことで、そこがなんかこううまくカバーされてるのかなと思うとね、なるほどなと思って、なので今回はこう町を一つのテーマですね、この町で暮らすっていうのをテーマにしてちょっとやってみましょうかっていうところで話が進んでですね、お引き受けすることにしたんですけども、 まあ、実際ねオンエアされたのを見るとですね、まあ、今回そうそう音声ガイドを入れてくださってたんですよ。なかなかローカル番組で音声ガイドって珍しいらしいんですけど、まあ、今回はねやっぱり目が不自由な方も見てくださるだろうということで音声ガイドを作っていただきました。ありがとうございました。僕も助かりました。ではそれ見たんですけどね、なんかこう仕事のね診療場面で結構世間話してるシーンをたくさんこう注目してくださっていて、なんか僕としては別に何か意識的にやってることではなかったんですが、やっぱりディレクターさんにはそれがすごくなんかこう印象に残ったようで、確かにね今日は雪が大変ですねとかそういう会話って、まあ、同じ街で暮らして同じ季節を感じてるからね出てくる言葉だから、でそういう話してる時って確かにねその精神科医として保ちゃなくちゃいけない一線とかをこうあんまり意識してないので、ああなるほどなどと自分で思ったりもしたんですよね。ね、また日常の場面もね撮影してくださって、こうまあねいつも助けてくれる友人と一緒にですね、こう街のスーパーに買い物に行くシーンとか、一緒に街のレストランにねご飯食べに行くシーンとか、なんか今回あと要所要所でこう街の風景もちょっと織り込んでくださってね、ねやっぱりこうなんだろうこう日本人ってねやっぱり街とかふるさととの結びつきが強い国民だと思うから、やっぱりねこう病気になって例えば目が見えなくなったから、あるいは心の病になったからその街に暮らせなくなるっていうのはやっぱり悲しいことなのでね、障害を負っても自分のふるさとで暮らせるそういう街づくりって大事だなっていうのをね、まあ、そんなテーマが出てたわけじゃないんだけど、なんかそんなことをね見ながら感じましたね。あと仕事の後でねこう一人弾き語りをギター弾き語りを誰もいない職場で一人熱唱してるシーンを撮ってくださってね、それを見た人からですね、あれはやらせでしょうと言われたんですけど、やらせじゃないんです、実際やってんですよ、すいません。いや今回むしろカメラがいたから控えめにやってたぐらいでね、普段もっとはっちゃけてますから、でもあれが僕 のストレス解消法なんですね。そうですね、まあ、そんなね風にこの番組にしていただいて非常にまあありがたく思っております。でなんかね後日談としてなんですけどね、まあ、これが放映された後、まあその今回ね実際こう友人と食べに行ったレストランに、まあ、お礼も兼ねてですねディレクターさんと一緒にご飯食べに行ったんですけども、ただですねそのご飯食べてたらですねその番組を見て食べに来ましたってお客さんがたまたま来たんですよ。その番組の中で確かに僕はねカツスパゲティっていうこう、まあ、ミートソーススパゲティの上にとんかつが乗ったですね、まあ、その店の名物料理を食べてたんですけども、なんかそれがすごく美味しそうだったんで食べに来ましたってね、結構遠くの街でしたよ、もう何時間かけてきたんですかっていうぐらいの感じですけどね、まあね店のおばちゃんもすごい喜んでましたけどもね、まあちょっとねいつもお世話になってるレストランなんで恩返しができてよかったんですけど、でもそのはるばる来たお客さんもびっくりですよね。その、まあ、食べに来たのはいいとして僕がそこにいるわけですからね、もうこの人はいつもここにいるのかって思われますよね。いやたまたまの偶然なんですけど、なんかねそんな感じでしたね。で偶然ではもう一個本当すごい偶然が起こってですね、放送から少ししてからですね昼休みにこう一人の男が僕の職場を訪ねてきたんですね。でこれはまあ学生時代の音楽部の1年後輩だったんですけど、どうしたの急にって言ったらですね、なんと彼は北海道旅行にたまたま来てて、で朝テレビつけたらですねたまたま北海道道の再放送をしててそこに僕が映ってて、であじゃあ会いに行こうということでですね、もう定山渓に行くのをやめてですねこっち来てくれたっていうね、いやまあ正直ね学生時代こう音楽のジャンルが違ってたから一緒にバンドやったことは多分ねなかったんですよね。だから2人でこう飯食いに行くような関係でもなかったんですけども、でもなんかねこう初めて学生時代の終わりの頃僕がだんだん目が見えなくなっているのを見てどう思ってたかとか、その時僕が言ったこの言葉がすごく印象に残ってたんですとかね言ってくれたり、あの時のこの曲が好きでしたとかって言ってくれたり、なんかね嬉しかったな。ねえ、で彼もね本当卒業してすぐ地元に帰っちゃってるから、もう本当卒業以来17、8年間会ってなかったし、今回のこの番組がなかったら多分 もう下手すらもう一生会わなかったかもしれないので、いやすごいね、素敵な偶然と言いますか、やっぱり人生には時々こういうことがあるのでですね、やっぱり生きてみるもんですね、うん、いや本当に、うん、ありがとうと、うん、ありがとう、うんうん、ね、まあそれ以外でもこう今回のね、なんかネットでこう2週間ぐらいこう見逃し配信で見れたそうなので、あの全国のねでも見れたそうなので、あのゆいまーるの仲間とか、うん、あるいは広島時代東京時代の学友とかですね、あるいは北海道で一緒に昔働いてた同僚とかね、結構見たよっていうね感想を送って、くれた方も多かったです。本当ありがとうございます。また今回のねこれを見てこのホームページの問い合わせフォームにですね感想を送ってくれた方も何名かいてですね、本当になんか、うん、嬉しかったです。やっぱりね、なんか自分は改めてこう思い出と出会いに恵まれてるなと思いました、うん、やっぱり学生時代のね楽しかった懐かしい思い出があるから、ね、多少嫌なことあっても元気でいられるし、また愛しいと思えるね素敵な人たちとの出会いがあるからこれからもやっていけるんだと思うので、本当ね自分は出会いと思い出に恵まれてるなというのをね改めて感じたんですよ。うん、でまあ今回のね番組の中で、まあ、日常の風景の一つとして休みの日にですねギターの弾き語りを録音してるシーンもちょっとあったんですよね。マイク立てて歌ってるシーンが、まあこれは別に今回の撮影のためにやったわけじゃなくて普段からやってることなんですけども、でそこで歌ってた曲がですねたまたまこう今作ってるエネルギーチャージという曲だったんですよ。でまあ内容としては今言ったようなこう思い出とか出会いに自分は支えられてエネルギーをチャージしてるみたいな曲だったんですけどもね、これをねこの音源をこう番組中でちょこっとですけど流してくださってですね、まあ、ありがたいやら僕のあんなのをこう公共の電波で流してよかったのかっていうと不安もあったんですけどね、うん、なのでまあこのホームページのですねこのラジオを聞いていらっしゃる方はもうマニアのマニアでしょうから本当ここのラジオを聞いている方限定でですねあの番組で録音していたですねエネルギーチャージという曲をですねフルサイズでお届けしたいと思います。それでは最後に聞いてください、エネルギーチャージ。
懐かしさや愛おしさが込み上げたらエネルギーチャージ、一歩ずつ勇気を出してどんどん陽子のように見えて、てんてこまいなのさ、案外見せて。
ネルギーチャージでございますけどもね、まあ、本当はこんなね制作途中の音源を流しちゃいけないんでしょうけど、まあ、プロだったらね、まあ、アマチュアですから特別ということで、うん、でもこれやってる時目の前のにカメラマンがカメラ構えてるわけですからね、まあ、見えないからいいけどね非常に緊張して歌ってる感じがしますけどもね、まあ、そんな感じで新年度もみんなで無理せず元気に頑張っていきましょう。
悔しい涙、嬉しい涙、こらえててももらい泣き同士、懐かしさや愛おしさが
マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第27回アワードスペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたしました。